今朝恵みをいただく御言葉は創世記の2章15節から18節です。創世記2章15節から18節。創世記2章15節から18節を宣言いたします。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様。世界のもとに置かれる前からあなたは私たちのことを選び、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられたことを感謝いたします。私たちはあなたにあって愛を持って作られたもの、あなたに愛され、またあなたを愛し、あなたと共に歩むために作られたものです。今朝も我ら友どもはそれを守るためにこのように早朝誰よりも早く目覚めて、そしてあなたの御前に集い、またインターネットの回線を開きました。どうかあなたご自身が今日もあなたのその命の御言葉を持って我らを養ってください。それは私たちに必要なものだからです。どうか今取り次ぐしもべをあなたが支配し、あなたが清め用いてください。またあなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように、また一人一人耳を清め整え、あなたの命の御言葉を通りよくいただき尽くし、その思い心にその生活に御言葉が植え付けられますように、どうか主をあなたが初めから終わりまでの一切を導いてください。すべてをその御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。昨日はですね、この創世記の2章の、アダムとエヴァが、出会った場面、神様が、アダムにまず深い眠りをもたらし、そしてその眠ってる間にアダムの脇輪から、一本のあばら骨を、それを取り出して、そしてその肉を塞がれ、そしてそのあばら骨を元にして、一人の女を作り上げて、でそうして、アダムの元へと、その女性を連れて行って、でそれで、二人は一体となる、その、アダムとエヴァ、そこから結婚が始まり、夫婦が誕生し、そして、そこから産めよ増えよ地を満たせ、その命令が行われる段取りが整えられたわけですけれども、今日はその少し前の箇所からいかにしてこの私たち人間は家庭を築き上げていくべきか、その前整え、前段階、そのまず結婚に至るまでのにあった出来事、すなわち結婚に至るまでの必須過程を今日は見ていきたいと思います。でまず、神様は人をエデンの園に置かれました。エデンの園。それは、エデン、それは喜びという意味です。サラが、アブラハムの妻サラが、もうなかなか子供が生まれない。でついに、アブラハムが99歳になった。その時に、見つかりと、主ご自身、その合計3人の人の成り立ちを、持ってアブラハムの前に現れた時に、サラが、言うんですね。私には一体何の喜びがあるだろうか。私はもう、年を取って、主人も年を取ってしまった、その何の喜びがあろうか。それエデンという言葉なんですね。本当に命の喜び、 夫婦関係の喜び、また命が誕生する喜び、ね、それをサラは、ね、ないっていうふうに言いました。それが、ね、その喜びがエデンなんですね。エデンは、ね、喜びに満ちており、また命に満ちている、ね、そのような命の喜びに溢れたところがエデンなんですけども、けれども、主はそのエデンを回復させてくださる主です。ね、主はこのサラに約束された通りに、確かにその翌年のその時期、命の時に、子供、ね、イツアクが、ね、生まれました。笑いという意味の、ね、イツアクが生まれて、そして主は本当に喜びが なかったところに喜びをもたらし、命が生まれなかったところに命を生まれさせ、そして、悲しみ、ため息、笑いしかなかったところに、本当に心底の腹の奥底からの湧き出る笑いをもたらしてくださる、これが主なんですね。私たちの生活の中に喜びがないということあるでしょうか。皆さんの中において、ね、命の喜びがないって、とするならば、皆さんも主に、ね、求めるべきです。主は皆さんに喜びをもたらし、命をもたらし、笑いをもたらしてくださるお方です。で、この主はまず人をエデンの園、喜びの園に置かれたんですけども、で、そこにおいて、まあ、冒頭で宣言したところはこの同じ2章の、9節なんですけども、ちょっと7節から読んでいきますと、2章7節から、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。アーメン。ここに人の作られた成り立ち、そして人が作られたら、早速主はですね、その次の説で、東の方エデンに園を設け、ね、エデンの園、その喜びの園に人を置かれました。ということは神様の御旨、それは人は喜びの園に、置かれるということです。人は喜ぶべきなんです、ね、主と共に歩み、主が備えてくださったすべての、ね、良い実り、ね、見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木、本当にこのすべての必要が満たされて、そして人が見るからに良いもので、ね、周りが囲まれて、そしてその喜びの層の中において命を、ね、増やしていくということ、これが主の御旨です。もしそこから離れているようなことであるならば、本当に私たちは御言葉に戻るべきであり、そしてこの今しよう、これが足りていません、喜びが足りていません、命の産んで増えて地に散るが足りておりません、必要が足りておりません、しよう、イエス様の名前で求めます、それをください。私は本来喜んで、また必要が満たされて命を増やすように作られています。ですから主よ、今それをくださいって、そういうふうに主にイエス様の名前によって求めるべきなんですね。私たちはイエス様の名前によって求める、ね、権限が与えられております。特権と言いますか、いや、それはむしろ、私の名によって求めなさいと命令なんですね。イエス様がおっしゃったのは命令です。私の名によって求めなさい、私の名によって求めるのは何でもそれを、あげようって言われましたからには、その今の、もし望ましくない状態にあるとするならば、イエス様の名前によって求めるべきなんです。主は喜んで、皆さんに与えてくださるって書いてあるからです。で、このエデンの園の中においては、この9節見ますと、見るからに好ましく、食べるのに良い全ての木が生えているんですね。そして注目するべきはその園の中央にある木です、その園の中央、エデンの園、喜びの園の中央に、2つの木があるんですけども、まず、その1つは命の木、それから善悪の知識の木が、生えております。で、神様が仰せられたこと、今日の、箇所においては、その 園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと言われました。この喜びの園の中においては本当に、命がみなぎっており、豊かな実りが実らされている状況ですけども、しかし唯一、食べてはならない木があります。それは善悪の知識の木からなんですね。まず私たちはこの、創世記2章において、知るべきこと、まず2章15節にはですね、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。ですからまず、私たち、エデンの園を、耕させ、また守らされているという、その、仕事が与えられております。この時アダム一人でした。けれども、そのアダムの脇腹にですね、そのエヴァとなる、骨が収められているんですね。ということは、私たちに全て人間がするべきこと、それはこの喜びの園を、耕しまた守るということなんですが、まず、ここ、ヘブライ語で見ていきますと、15節、神である主は人を取り、それを、エデンの園に置きとありますけれども、その置く、と訳されたヘブライ語、ヘブライ語はヌーハーと言います。ヌーハー、それは安息させるとか住まわせるという意味です、エデンの園に置きとはすなわちエデンの園に置いて安息させる、エデンの園に置いて住まわせる、という意味なんですね。そして、その次そこを耕させ、と書いてあるんですけど、耕す、これアーバドと言います。アーバド、これアーバド、これ従順して働くという意味です。あるいは聞き従うという意味です、このアーバドアーバドは、従順し働く、あるいは聞き従う、ですからこのエデンの園において、従順して働かなくてはならないんです、それから、3番目、そこを守らせたと書いてあります、そこを守らせた、これシャマールです。シャマール、よく聞く言葉ですね。すなわち囲いを設けて守る、あるいは境界線を設けてその、境界線のヘッジの中で、守り囲う、養う、そういう意味です。羊飼いが羊を守るとき、石垣で、囲って、そしてその石垣の上に、トゲ付きの茨を乗せて、でそれで、有刺鉄線を張ってバリケードを張って、そして外敵から守る、その中で養う、それがこのシャマールのもとでした、ですから私たち人間がこのエデンの園を、管理する管理責任があるんです。皆さんの家庭、皆さんの職場、そこを管理、この喜びの園、そして豊かに実りを生み出す家庭にするために、豊かな実りを実らせるオフィス、職場とするためには皆さんが管理しなくてはなりません。その管理のために必要な3つのキーワードが、まずヌーハ、安息、そう、喜びの園によって安息すること、住むこと、そこにしっかりと根を下ろすこと、安息という土台から離れては、喜びは生み出せません、この神さんの言葉の豊かな実りの養いがあるところから離れて、世において、そこに、どっかと腰を下ろして、神の言葉が生えないところ、生徒交わりがないところにどっかへ、腰を下ろしてでは、真の安息は得られません。真の安息は主がここに住みなさいと言われた、本当に命がみなぎるところ、御言葉があり、イエス・キリストがあり、生徒の交わりがある、そこに、主は命の約束を、命じられた、本当に兄弟姉妹たちが共に同じところに住むこと、これは何という幸せ、何という喜び、主はそこに常しえの命の祝福を命じられた、詩に書いてありますけれども、私たちはですからこの生徒の交わりの中、そして本当にこの主が置かれた喜びの園の中にしっかりとどっかとまずヌーハーすること、安息し住むこと、まずそこから、始まり、そして、そこを耕すという責任がある、すなわち従順して働く、何に従順して、主に従順してです、主の御声に従順し、主の御言葉に従順して働くこと、そこを エデンの園として豊かな実りがもっと結ばせるように主は人を置かれたんです、ね、人がそこを管理させるように、ですから私たちはただ単にエデンの園に、置いてバカンスするだけではないんです、そこで働くべきなんです。何のためにそこを豊かな実りをもっと結ばせるためにまたあらゆる、ね、罪汚れが入り込まないようにそこを管理させるするべき責任があり、またそこを守らせたと、ね、シャマールの責任があります、ね、囲いを設けて守ること、ね、外敵からそこを守ること、この、ね、3つの責任がこの喜びのそのエデンの中において、ね、私が、ね、取るべき、その役割が、ね、そこにあるんです。そして、この私たちも結婚に至るまで、ね、また本当に結婚生活の中においてこの、ね、今言った3つ、ね、ヌーハすなわち安息させる、2つ目がアーバド、ね、従順し働く、3つ目がそこを守らせる、ね、シャマール、ね、囲いを設けて、ね、守ること、これの3つが、夫婦生活がまた、ね、職場が本当に喜びのその豊かな実りを結ばせる上で必要な私たちの3つの管理責任です、本当に私たちは、ね、家庭が家族が子供が、ね、主の喜びと平安のうちで、ね、すくすく育てられていくように、ね、そのようにしていく必要があります。これからやがて与えられるべき、ね、その、コミュニティセンターやまた、ね、テフィリン学校テフィリン幼稚園、ね、そこは本当に私たち自身が、ね、管理する責任があり、そこは豊かな実りを結ばせるために必要 ですから今私たちはそのために整えられているんですね、まだそれは目にしておりませんしまだ手に入れておりません。まず私たちが整えられたらそれらが与えられるんです。しっかりとそれ与えられたらそこを管理し、守る、ということがしっかりと今身についているかどうか、身についていないままただ単にお金欲しいとかただ単に、ね、有名になりたいとか、活躍したいとか、そういうことだけを持っているだけではまだ与えられません。いざ与えられたらそこを、ね、しっかりと、守り従順し働き聞き従うか、その能力を、しっかりと今自分自身で訓練しているかどうか、それが必要であるわけです。まずそれが与えられるためには、ね、安息が必要です。昨日のメッセージでも、ありました。本当に家庭内職場内、またグループ内で分裂があったりしたら、どうして主が与えてくださるでしょうね、まず、分裂することがあるとするならばそれをやめること、本当に安息を、すること、また昨日のメッセージでも、アダムが必要なことはそれは深い眠りでした、本当に主の御前において死んだものになることです、善悪判断を下ろして、そして本当に主に全てを明け渡す。それから、そうするならばアダムの脇腹のところから骨が取り出されて、そして助け手が主の御手で作り上げられていくんです。そして女性の側、女性は、あばら骨として主の御手の中で整えられて作り上げられて、一人の女性として一人の助け手として完成すること、これが必要です。女性の役割は助け手です、助け手ですから、助ける気がさらさらないまま、私は、素晴らしい、男性の、保護の中で暮らしていくんだ、それは確かにそうですけど、しかし私は素晴らしい男性の助け手となるのだ、という思いがないまんま結婚したとしたら、その相手の男性にとって本当に、苦労をかけることになってしまいます。ですから女性である皆さんは助け手として、自分を、整えて訓練し作り上げていくべきなんです。それも、夫の、1から10までの言いなりということではなく、イエス様にあっての助け手です、主にあって、女性は男性抜きにはあらず、また男性は女性抜きにはあらず、主にあってなんです、もし夫が、御言葉に従わない方向に、また、イエス様を捨てる方向に、行くとするならば、女性は、助け手としてイエス様へと引き戻すんです。 誤った道からその男性を、ね、引き戻す、それでこそ真の助けてなんですね。男性がイエス様の道から離れる、教会から、ね、離れるという方向性で女性が、あ、じゃあ私も教会から離れる助けをあなたにしてあげよう、ね、これが、ダメなんですね。助けては主にある助けてです、ね、ですから、ね、本当に主にあってその男性を本当にイエス様にある命をもっと育み、また子供たちを、ね、その家庭を、ね、命の方向へとイエス様の方向へと立て上げる方向で助ける、これが、ね、女性の役割、ね、そして男性の側も女性の側も各々しっかりとその自分の役割において成長したら、ね、連れてこられるんですね。アダムはエヴァと、ね、出会ったように、ね、本当に男性も女性も、ね、そのような、ね、相手、主が与えてくださった脇腹、主が与えてくださった、ね、まあ、わばら骨と出会わせてくださるんです。でそしてそのエデンの園の中、その夫婦関係あるいは、職場、そのグループその中に持ち込んでならないのが善悪判断です。16節17節見ますと、神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。アーメン。この善悪の知識、これを、取って食べる、時、その時は、ね、死ぬと言われております。善悪の知識の木、これエデンの園の中に現実として生えているんですね。この家庭の中に生えておりますし、職場の中に、このグループの中に確かに善悪知識、は確かに生えておりますが、生えていれども取って食べてはならないんです、ね、いつでも置かれているんです。家庭の中に、夫婦関係の中に、ね、また職場の中に、善悪判断がある、 それを私たちは取って食べては、ね、ならないんです。死ぬんです、ね、私たちはですから善悪判断よりも命を、ね、イエス様という誠の命の木を使うべきであり、また命の木、箴言に出てきます、知恵を、ね、これを、ね、しっかりと追求すること、知恵を掴んで離さないこと、誠の知恵である御言葉、これを掴んで離さない、これこそ命の木であり、私たちは本当にそこからこそ養いを受けるべきであって、自分の善悪判断、ね、私今ちょっと、ね、これこれしたいんだけど、ね、でも相手は、ね、ちょっと今悪い状態にある、ね、私いい状態、相手悪い状態、ね、こういった善悪判断は死をもたらすことになってしまいます、ね、私たちはむしろ御言葉にはこう書いてある、ね、御言葉、ね、確かに皆さん、ね、物事を見てこれは良い愛あ足、ね、ということを思うでしょうけど、皆さんが基準とするべきは自分の、ね、善悪判断ではなく御言葉判断なんですね。御言葉にこう書いてあるから、だから、今の状態は悪い、ね、こういう判断の仕方は OK ですけれども、しかし、ね、御言葉でないイエス様抜きの、自分の目のよかれ、自分の目の足かれ、これは、死をもたらすものになってしまいます。悪はサタンは、ね、この、ね、善悪判断へと目を向けさせるんです。園の中にはですね、もう何万本、ね、何十万本、木が生えていたか分かりませんけれども、その全ては全て良い実りを、ね、もたらすんですね。その9節に見ますと、ね、見るからに好ましく食べるのに良い全ての木が、ね、生えていたんです。思いのまま食べて良いって、ね、言われたんです、ね、本当に莫大な恵み、これがエデンの中にあります。私たちはその莫大な恵みの中から食べることができるんですけど、しかし唯一取って食べてはならないのは善悪を知る知識の木です、ね、それを、ね、取って食べてはならない、ね、けれども悪はサタンは、古い蛇は、ね、この唯一取って食べてはならないものに目を向けさせます。そしてそれを実際じっと見るとき、それは見るからに好ましく、ね、また食べるのに、ね、よく賢くする、ね、ように見えるんですね。善悪判断の木、それを取って食べよう、食べさせよう、食べさせようと悪はサタンは、ね、仕掛けてきます。皆さんそれに惑わされてはなりません。 いや、御言葉にはこう書いてあると、ね、むしろそのようにニョロニョロとですね、善悪判断を促してくる蛇は、ね、踏みつけなくてはならないです。足の下で踏む、ね、そして御言葉にはこう書いてあるということを正しく、ね、それを、暗唱、ね、正しく宣言できるために暗唱するべきなんです。神様が言われたのはこの16節17節で、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいということでした。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。けれども悪はサタンは仕掛けてくるんですね。園にあるどの木からも取って食べてはならないと本当に神は仰せられたのですか。これ手繰りにしていない人はコロッと騙されてしまいます。一見すると御言葉なんですね。けれども御言葉を、ね、聞いてよく覚えてないと、ね、園にあるどの木からも取って食べてはならないと本当に神は言われたのですかというこの蛇の言葉に、ざわざわざわざわ不安を覚えるんですね。神様が仰せられたのは、ね、園のどの木からでも、ね、思いのまま食べてよい、ね、しかし善悪の木から取って食べてはならない、ね、ということを言われたんです、ね。だから適任する必要があるんです。だから御言葉を、ね、そのまま、ね、繰り返し宣言して、そして悪魔サタンに惑わされないように、ね、するべきなんですね。この悪魔サタンのこの言葉、ね、の中から、ね、本当に思いのまま食べてよいという部分が抜かされてしまっております。ね、本当に膨大な恵み、神様の、ね、与えてくださったエデンの中においては膨大な恵み、ね、豊かな恵みがあるんです。この福音の中に、この御言葉の中には、ね、膨大な恵みがあるんですけど、しかし悪魔サタンはその中の、ね、一番、ね、決してしてはならないことがあたかもとても魅力があるかのように見せかけてく、ね、るんです。この教会の交わりの中においても、ね、本当に膨大な恵みがありますね。けれども悪魔サタンはあの兄弟姉妹のこの言動あれがあるからあなたはもうあの教会に行ってはならないというふうにですね、悪魔サタンはですねそういうふうに吹き込んでくるんですね。膨大な恵みに目を向けさせず、むしろ、ね、人の、ね、人には誰しも、ね、罪が、ね、あるゆえに欠点があります。その、ね、罪の欠点、そちらに向けさせてそれをつついてほじくり出してそれを大っぴらにして、ね、ということで、分裂や、ね、また、その、罵り合いや、そうした諸々の良くないものをもたらす、これ悪魔サタンの思うつぼです。私はですから本当に、兄弟姉妹同士足りないところは支え合うこと、そして互いに助け合うこと、それならば主は一人一人に膨大な恵み、決して足りることのない恵み、それを豊かに与えてくださるんですね。けれどもそこにおいてそれをかき乱すのは善悪知る身、自分の善悪判断、この状態は良くない、なんで良くない、御言葉に書いて、御言葉に明確に禁じているからということであるならばそれは良くないです。けれどもそれが神様から離れた、自分の善悪判断、特に悪魔サタンが、仕掛けてくるその誘惑のチャンネル、それは、目によく、また見るのによく、肉によく、また、それを、取って食べるならば賢くなる、いかにも好ましかった、というところですね。悪魔サタンのその誘惑のチャンネルはまず肉の欲、二つ目は目の欲、三つ目が暮らし向きの自慢、なんです、あの第一ヨハネの、ちょっと、今、多分探そうとしたらちょっと時間かかりそうですけども、覚えてください。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、今、これ、お給料足りてない、だから、この、給料くださいください、そういうふうに、この御言葉の根拠なしに、言うこと、自分の思いのまま、で言うこと、あるいは、あの人良くない、御言葉の根拠なしに、言うこと、これは、自分の善悪判断になってしまいます。御言葉判断、これを私たちはするべきであり、そのゆえに皆さんはテフィリンを、するべきなんですね。この悪魔である古い蛇は、この園の 中にあるものをケチつけるんです。神様、神様本当にこれこれと言われたんですかって、ケチをつけて、一見すると悪魔サタンの言葉なんかもっともらしく聞こえるんですが、しかし、惑わされてしまわないためには御言葉を正しく暗唱すること、暗唱を、ね、正しくすれば惑わされないんです。いや、神様を仰せられたこと、それは、ね、園の中の木から思いのまま食べてよい、ただしこの善悪知る意味から食べてはならない、それを取って食べるとき必ず死ぬと神様は仰せられました。だからこの善悪知る意味は、食べはしませんと、はっきりと悪魔サタンに言うならば、サタンはもう、あ、この人ダメだって、惑わせないって言って離れていくんですね。イエス様もそうでした。イエス様はどうやって悪魔サタンを荒野の試練の時に撃退したか、御言葉そのまま宣言したことによってですね、御言葉を正しく暗唱していたから、それをはっきりと御言葉をそのまま宣言したから悪魔サタンは離れてきました。皆さんも同じです。だからテフィンが必要なんです。テフィリン、ね、しましょうね。テフィリンするならば、御言葉正しく暗唱するならば悪魔サタンに撃退できるんです。思いの中に吹き込んでくる言葉、悪霊の言葉、それ全部ですね、御言葉宣言によってこう書いてあるということで撃退することができるんです。で、これを経た後に18節見ますと、18節、その後神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。アーメン。これらのね、その過程を経てようやく、ね、この助け手を作ろうという言葉が与えられるんです。本当に私たち自身がまず、ね、エデンのを、ね、そこを管理しなくてはなりません。そこにエデンにおいて、ね、まず安息し、そこを耕し、ね、すなわち従順心働くこと、それからそこを守る、ね、シャマールすること、この3つを、ね、しっかりとして、そして善悪判断を持ち込まないということ、これをしっかりと訓練トレーニングしていくならば、その後に主は、ね、この助け手を作ろう、ね、本当に素晴らしい結婚生活、ねをする準備が整えられたから、ね、ということで神様が行動を、ね、起こされるんですね。私たちはですからこのエデン、ね、本当にこの命の喜びでみなぎったところ、これを、ね、正しくしっかりと管理するべきです。命を破壊するもの、これは善悪判断です、ね、この命を破壊する善悪判断、ね、これはまず、ね、サタンから、ね、来ました。サタンは女に、ね、善悪判断を、ね、もたらしてきました。本当に家庭の中において、家庭のこの命の営み、喜びの園を破壊することをもたらすこと、ね、女性は気をつけるべきです。悪魔サタンから善悪判断を吹き込まれないように、ね、家庭の中、職場の中、ね、本当にこの善悪判断が持ち込まれないように、ね、まず女性は気をつけるべきであり、また男性もですね、女性から、ね、差し出されたので、ね、惑わされたんですね。エヴァが、ね、その善悪を知る身を、ね、夫にも与えたので、ね、夫はそれを食べたと書いてあります。家庭の中で、女性の側が、男性にですね、善悪判断で、ね、もう喧嘩、することを、ね、持ち込むようなことがあったとするならば、男性の側は、ね、注意するべきですね。今、あなたが、ね、その取ってる判断、それは正しいですか、善悪判断じゃないですか、ね、本当に御言葉を元にして、ね、今しめるべきなんです、男性は、ね。ですから私自身、ね、本当に互い、ね、夫婦、共に、ね、それぞれ、ね、助けてと また支えられる側として、ね、本当に歩んでいくべきです。一方が、ね、もし霊的に、ね、不調であるとするならば、もう一方の方が支えること、これを夫婦関係の中でやっていくべきであり、そして夫婦関係は社会関係の最も基本的な、関係です。このグループの中において、ね、また学校の友達関係、また職場の、その同僚関係、上司と部下の関係の中において、本当に私たちは善悪判断ではなく、本当にキリスト判断、御言葉判断を持ち込んで、そしてその中をエデンとしてキープし続けること、これが私の仕事です。皆さんは、皆さんの家庭が、 夫婦関係が、またあるいはその教会の生徒の交わりの中が、またその職場の中が、また友人知人関係の中が、本当に喜びのそのエデンであり、そして大いに命を増やして生み出していく、そのことをしっかりと管理していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが今朝も本当に私たちに必要な御言葉を語ってくださったことを感謝します。私たちの家庭が、職場がエデンであるようにするための本当にコツをあなたが教えてくださいました。しっかりと私たちはそれを管理しキープし続けていくことができますように、また結婚を控えている男性女性の一人一人が本当にしっかりと今このたしなみをしっかりと身につける、このトレーニング期間をしっかりと終了することができますように、そして主を一人一人に必要な助け手を与え、主を本当に喜びの園を与えてくださり、本当に結婚夫婦生活を与えてくださるように、また本当に今私たちが使わされている職場、また会社事業所働きの場、そこにおいても本当にこのエデンをキープし続けていく私たち友のでありますように、しっかりとそこに安息し、またそこを耕し、またそこを守り、そして善悪判断は持ち込まないということによってそこをますます大いに実りが実るように、また本当に命がみなぎるようにキープし続けていく私たちとならせてください。あなたが今日示してくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリストです。私たちの主であり王であり誠の夫であられるイエス様が、今日も命へと御言葉を通して導いてくださったことを感謝いたします。神様の御旨、それが私たち一人一人が喜びに満たされて、そして命にあふれて豊かに歩むこと、それを主は望んでくださっていることを心から感謝いたします。求めなさい、そうすれば与えられますと、私たち一人一人に今日も求め、そして得るものとして導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人が御言葉なるイエス様、喜びのうちに安息することができますように、そして従順して働くものでありますように、また管理役割を持って正しく守るものとなりますように、主が今日も御言葉を通してこの3つのポイントを教えてくださったことを感謝いたします。自分の良かれでなく、善悪判断でなく、主イエス様の御言葉を基準として歩むものでありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。ニョロニョロと蛇が誘惑をしようと近寄るとき、私たち一人一人はテフィリンをしているならば、御言葉をしっかりと日々口ずさみ、そして暗唱し、そしてたとえその惑わす者が近づき、また声をかけるときにも、その時にははっきりと御言葉にはこう書いてあると、イエス様が悪魔を撃退したように、私たちにもそれができることを心から感謝いたします。ますますテフィリンに励むものでありますように、この闇をイエス様の皆によって御言葉を口ずさむことによって、テフィリンすることによって締め出し、そしてイエス様の命、光、喜びがますます私たちのうちに大きく大きくなっていくことができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。御言葉なるイエス様に日々アーメンしながら、日々本当にアーメン種族として喜びを、また素晴らしき安息を我がうちに管理する私たち一人一人でありますように、そして主の御心にますます近づき、命にあふれた、喜びにあふれた、命の笑い、いつあくにあふれた、私たち一人一人の全ての歩みであり、この人生そのものであり、そして家庭であり、また職場であり、全てのイエス様にあるコミュニティ全てでありますように、イエス様が豊かに今日も命の御言葉を通して私たちに教え、あるべき姿を、また役割を豊かに語ってくださったことを心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。